83ページですか、俯瞰座禅儀です。いわゆる座禅は修禅にはあらず、ただこれ安楽の法門なり、菩提を偶人するの首相なり、公安らろう現状らろう未だ至らず、もしこの身を祈れば竜の水を売るがごとく虎の山に夜に似たり、まさに知るべし消防おのずから厳然し、今三まず極楽すること、あここやっただけ、まずこの通りな、いわゆる座禅は修禅にあらずということ、これね、始めも終わりもないんです。うまく座禅するっていうことはないんです。だから自分というものにノウハウがないでしょう。その通りに全く座禅に方法とかそういうものはないんです。菩提を偶人するの首相、ただこれ安楽の法門なんです。みんな自分というふうに思い込んでいるこのもの、横島にしている自分っていうのを明け渡すんです。そうすると自分がという横島な思い込みのおせるに従い安楽の法門なんです。本当に無常楽ということがあって菩提を偶人するの首相なんです。行きも帰るもこれのりの道、吐く息も吸う息もね、そのものそのものなんです。何かこう特別な安楽とかね、安住とか大安心というようなものがあるんじゃないんです。もの皆即今大安楽大安心のうちです。他には何にもないんです。ただわずかに自分のものと思い込んでね、自分の良し悪し判断の物差しに合わせようとするからろくなことがない。みんな全てはね、自業自得でてめえでやってんです。もうだからてめえでやってんのやめりゃそれでいいだけの話であってな、何もかんの言うことはない。だから資料を分別にあらず、ただ手つかず、だからいろんな思いが出てきてどうのこうのある。それにね、手をつけない方法が座禅なんです。雑草を引き抜いたら石の上へ置いとけっていう草むしに例えるとね、そうするとそのまんま枯れ果てるんだけども、元の土壌に残すとどんどん成長してはびこって、それに、よって振り回される。よくまあ人にな、何かのことがあって四六時中それに考えて、寝るのもろくに寝られなかったってやってる。今特にこう心身症みたいな、なんかそういうのが流行って、なんだ30代の かしでや乗れろうぜってのかな、なんかあっちゃって、心がおかしくなると体までおかしくなってね、大変っていうことがある。だからそういう人にこうね、座禅のありようっていうのがこう示されればいいと思います。どんな考えもね、全然根なし草なんですよ。いいと思うのも悪いと思うのもね、神経シナプスの動きと同じ、一瞬ホッと出てホッと消えちまう、ただそれだけの繰り返しで、重いも軽いもない、まずいも うまいもないんです。ただそれだけのことが繰り返されているので、ある時それを使えばいい、ある時言わなきゃそのままにしときゃすぐ消えてしまう。怒ったものが消えると何にもないんですよ。だから過去においてね、俺はこういうことをした、ならもう取り返しがつかない、だからどうにもならないって言うんだけど、そんなこと全然ないんですよ。だから私に裁判やらせると、みんな死刑にするかみんな無罪にするかどっちかにしまう。だから、そういうのが来たら、まあ年だから遠慮することにしてるけど、幸い来ないからいいけど、だその裁判、罪悪、罪とかああいうのね、こう社会秩序を保つためにあるだけの話なんです。心の問題っていうとまず全く関係がないんです。どんな重罪犯人でもね、よくあのなんだ看護師刑囚がね、歌なんか読んでさ、なんかもう本当に行い済ましたようになっちまって、悪人がコロッと善人に変わったなんてあんだけど、その通りなんですよ。これ心なんていうのはね、そういういろんな思想を入れるただの器なんです。どんなのにも入る。ほんでそれにしつかまってね、いいことしようっちゃいい人間になるさ、悪いことしようっちゃ悪い人間なんだけど、どっちもどっちなんですよ。あれ中国共産党とか金正恩ってのはあれ別にいいことをしてるともう思えねえんだけど、あれで結構いいことしてると思ってんじゃないかな。こうオリバー・クロムウェルなんていうのがいてね、あれ新教になって旧教が悪いからって皆殺しにしてみたり、アイルランド紛争なんかでも、まあああいうのを一度始めるとね、繰り返し繰り返し恨みつらみでやりだすし、どうにもこうにもならん。まあ東欧なんかのもたらしい戦争もあるわな、女どもにみんな孕ませちまったなんてのもある。あれもね、いい悪いから来てるんですよ。てめえやることはいいってね、片方がいいってやつは片方が悪いんでな、恨みつらみ繰り返し、人間の歴史ってそういうもんなんで、いつか収まるかと思うとさっぱり収まらない。いつか収まってみんな平和になるっていうのはね、そんなことありっこない。一時収まったかに見えてもっと悪くなったです。ナチスドイツが悪者の代表になってもう60、70年経つけど、その後でもナチスなんていうのは問題にならんような、拷問だの戦争だの あ、2人やってんだけど、なんか物語小説にしやすいからナチスドイツが悪者になってる。そのおかげにいっぱい隠れ込んどるな。こういうこう自然界にないむごたらしい世の中っていうのね、この中でてめえだけまっさらに生きていかれるかっていうんです。これ本当に言えば大問題なんですけどね。あるいは自分の生涯においてね、今の世の中本当に生まれたまんまのまっさらでいられるかっていう、こう本当に深刻な問題なんだけれども、こう仏教にはちゃんと答えがあるんです。まっさらでいられるんです。なぜかって、ないものはね、汚れない、傷まない、全然変わらない、こう物心ってないものなんですよ。それだからあれだね、この仏教彫刻なんてあるんだけど、昔は仏教に彫刻なんてなかった。まあ3世紀の頃にはあれガンダーラ彫刻ってかなんていうのかな、ギリシャ人どもが彫刻して仏像っていうのがあって、それをまたあのギリシャっぽいのじゃなくて本当の仏像がもうすぐできるんでね、あれやっぱり人間のそういうまあいわゆる芸能って芸術っていうのも、まあ進歩しないんですよ。元からちゃんとあってね、素晴らしいの素晴らしいんです。偽物嘘をつくと素晴らしくなくなる、それだけのような気がする。だからね、3世紀の頃なのかな、どっかの展覧会のそういうパンフレットみたいなのを見て忘れちまったんだけど、何でも忘れるのが老人組合の特技でだ。こう、あれはまあ、仏教徒っていうのと、それから僧坊主っていうのと、それから大門の坊主っていうのと、3つのね、彫刻があった。全くこれ、へえ、よく見てるなーって感じ。実によく表してある。また今に至るまで仏像っていうのをね、まあ人間の本当のこう良さっていうか、そのものをそっくり表す、あのなんだっけあれ、日本中を放浪したるっていうのは北海道まで行って仏像を作ってんのいるじゃん。高山かどっかあそこら辺に生まれたのかな、行ってみたことがある。そしたらそこに、あれあれ名前が出てこない、その何彫刻だっけ、ロシア人がね見つけ出すまで日本人知らなかった。オーストラリアでっかい木にね、あ、円空仏だな、掘ってあるんです。なかなかあれ技量といいなかなかのもんだな。ほいででっかい木に掘ってあってね、その木が割れかけている。もうこりゃ本当に、もうじきおしまいになる。ほんと面白いんだよな、円空の掘ったのよりそのおしまいになっちゃった方が仏になったりしてな、円空仏も新起源なんて感じです。もともね、その円空さんもね、これ死去を悟ってあれだな、あの断食してミラなんだね。やっぱりナマジ全部王子よりも 本当にこう自分というものを無にして、やってるところがあって見えて面白い。そうすると彫刻するとそれが現れるんだけども、鎌倉時代が一番まあ日本の彫刻の最高傑作が出るんですけども、うちの三門の四天王を塗り替えるってんで世話人がねどっか写真集持ってきた。そしたらねそれをまた忘れちゃったんだけど、どっかのお寺のねうちのは四天王なんだけど仁王さんのねまあ金剛力士像だね、それがねあのまあものすごいこう派でしょボリュームマスっていうのかね、ものがねふっと見るとね何十枚無に見えるんですよ。すごいもんだなと思ったやつ。彫刻家がね本当にこう仏になって、彫刻をするっていうのはねまあ奇跡に近いですね。絵の方じゃね雪舟がそうなんです。あの絵見ると本当にねこう無心のありようがそっくり絵になって出てくる。だから本人が本当にこう無心にならなきゃそれダメなんです。いくら真似したってほらほらないものは真似できないんですよ。だから用でもないのがくっついている。これでもこのちょっと時代の前のね石屋がねあの注文によってお地蔵さん作ったりいろんなの作るでしょ。本当にいいのがあります。うちの庭に座っている如来さんだってね本当にこうニルバナっていうね半蔵なんですね。だから社会的に一般にそういう時代があった。今の石屋が作るものは本当にもう見た目がよくって、すぐ飽きちまってガヤになっちゃう。面白いだからそういう新潟県は石があんまりいいの出ないのでね100年もするところをみんな摩耗しちゃうんで残念なんだけど、今作ってもそういうお地蔵さんっていうのはやっぱりお墓に備えたり子供のお墓にお地蔵さんを載せたりすることがあって今でも需要があって、ね、作るんだけど、なんかあのね一般の人もあんまり関心しないと見えてお払い箱になってこれあのぶっちゃうのもってねえからお寺でまかってくれなんて持ってくるのが確かに良くないなってなんでだろうってどっかの羅漢寺でね石預けてそれにあの自分で彫刻して納めりゃ羅漢像としてね納めさせてくれるっていうお寺があるそうですけどね。普通の人がね羅漢さん掘ったって羅漢さんならない盲導さんにしかならないんです。その面白いもんです。だから素人が能面作ったってね能面ならないって言うんです。じゃあ玄人ってなんだって。で日本のそういうものはまあちゃんとしたのはみんなこう仏教から来てるんですよ。それでねその彫刻のね、そういうガンダーラ以前の彫刻は仏足石なんですよ。薬師寺の中にあの持ってきたのがあったな仏足石が。この間妙高へ行ったらね仏足石があるってからそら珍しいなぜひ見ようって言って探せど探せどね変だなっつったらさお堂の中入ってね仏足石が伝ってんだな。だから そうじゃないっていうのは、仏足石っていうのはお釈迦さんのね、両足の足の肩がこう平たい石の上に掘ってあるんですよ。それだけのもんなんです。まあ、それだけじゃつまらんから、ちょっと花で飾ってみたり、こうあのレリーフが施してあるんですけどね。それはこういうことなんです。この両足型の上にお釈迦様が立っておられるって言うんです。何にもねえじゃねえか、見えねえじゃねえかってね。いや、風景が見えるじゃねえか。あっちに汽車ポップが駅、あっちに家があって、山があって、雲があって花が咲いて、これがお釈迦さんって如来だ。お前さんもその石の上立ってごらんって、ほら、お前さんもお釈迦様、如来様ですよ。こんな完全無欠な彫刻はないんです。これね、そんなこと言ったのはわしだけなんで、わしはだいたいてめえで説立てるとな、批判も何にもなしでその通りだと。なこれ能天気だからすぐ思い込んじまうけど、で今こう短布団の上に座ってるでしょ、ね、何かあるか、何にもないんですよ。はい、座ってんな、お釈迦様です。お釈迦様は何かってね、ちらともありゃ自由にならない。おぎゃーと生まれた時ね、まさにその何にもないんですよ。それを物心をつくにしたい、自分のものにしまって、どうにもこうにも自由が効かなくなる。それが本当にこう何にもないっていうのはね、世界宇宙全部なんですよ。だから赤ん坊っていうのは三つの頃までに親の恩は全て返すって言います。ニコッと笑うと宇宙全体が笑うんですよ。物心すくに従え、そうはいかない。そうするとね、確かにこう観念生活っていうかね、物心つかないとこう社会生活が成り立たないってことあるんだけどね、本当か嘘かはよくわかんないけど、そういう言葉を覚えていろいろ覚えなきゃいけないな。だけどね、やっぱりいろんなことをできると、今度は本当はね、こう元のね、宇宙の中心ね、天上天下唯我独尊、誰だって戻りたいんですよ。そこに戻るためにはね、ノーベル賞でもらわなきゃ戻れないか、あれはヒトラーみたいにね、世界中制覇しないと戻れないか、そんなことはないはずです。だがなんだか知らんがそうやっちまう。ほんで大混乱で、これも人間だけのわけのわからんことなんだけれども、原因ははっきりしてるんです。ヨーロッパの寓話の中にも神話の中にもそういうのがあるな、もっとちゃんとしてたな、アダムとイブみたいに知恵の見食ったらこうなっちまったなんて、みんなそうなんです。不思議伝説なんかもでも、もっとこう、はっきりしてるんです。もっとちゃんとあったのが、どっかでおかしくなっちゃった。そのツケを払わされるしかないってね。そんなら、元の格好に、立ち返ればいいじゃないかっていうのが座禅です。一問もかからないし、誰でもできる。まあ、そういうことです。 これで不感座禅儀っていうのはその端的な方法なんです。菩提を愚人するの師匠なりこれなんです。鹿のみならず行知った僧侶のごとく運命は電光に似たり出骨としてすなわち空寺衆にすなわち失す小出が悪はそれ山岳の凍る久しく模造と習って真珠を怪しむことなかれ直視端的の、像に、精進し絶学無為の人を尊敬し仏仏の菩提に合頭し祖祖の三昧を敵視せよ久しく因もなることをなさばすべからくこれ因もなるべし法蔵おのずから開けて需要よりならんてね法蔵の中にこう住んでおります。自分に使ってください。まあ本当にご苦労様でした。